6月30日水曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三海です。この番組は山に川に海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週注目しているのはオーシャングラス。福井にいるこの方にリモートで伺っていきます。アノミアーナ代表、西野ひかるさんです。西野さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いします。昨日は海岸で回収されたペットボトルで作られたオーシャングラス、このオーシャングラスを作る上でいかに人の手がかかっているか、人の手だけじゃなく時間がかかったかというお話について、触れていただきましたが、今夜はこのオーシャングラス、なんとあなたの地元でも作ることができるかもしれないということで、じゃあ神奈川県産でも作れるってことですか？
はい、神奈川県産でもできます。っていうか、ぜひ神奈川県でもチャレンジしてもらいたいと思ってます。
はい、
今ちょうど今なんですけど、みんなで拾ってみんなで作るオーシャングラスチャレンジっていうことで洋行を作ってまして、間もなくマニュアルも出来上がってくるところです。で、最初ビーチクリーンからどんな風にして資源化していくっていうようなこととか、あと金額がどのぐらいかかるとか、いくつから作れるとか、そういうこととかもまとめてるところです。
あ、やっぱりこれから先オーシャングラスというか、そのサングラス自体をかける機会が増えますから、このタイミング的にもオーシャングラスを発表してからお問い合わせ増えました？
そうですね、同じように海ごみに悩んでる離島の地域おこし協力隊の方であったりとか、あとは海だけじゃなくって町の中でゴミ拾いをしてるそういう団体さんとか、そういうところからお問い合わせをいただいてます。で、実はそもそもオーシャングラスを作った一番の目的っていうのは販売することではなくって、ビーチクリーンをする人を増やすことなんですね。で、今までビーチクリーンに興味がなかったりとか、こう参加する機会がなかった人でも、自分たちのオリジナルサングラスを作れるんだったらちょっと行ってみようっていう感じでやってきてくれる人が増えたらいいなと思ってるんですね。で、私自身そうだったんですけれど、三海さん、今まで自分でサングラスが作れるなんて考えたことあります？
ないです。サングラスって売られているものを買うものだというしか思ってなかったです、
ね、なんか T シャツとかポロシャツぐらいだったら自分たちでこう作れるけど、そんなサングラスが作れるなんて考えることもなかったと思うんですけれども、はい、私も内田さんに出会うまではもう考えたこともなくって、それがこう自分で拾った材料でできてしまうっていうのと、あとは自分でデザインまでできるっていう、もうこれはこうすごいことだっていう、はい、感じなので、はい、もうこれをぜひいろんな団体さんが自分たちのお揃いの T シャツ作る感覚で、じゃあオーシャングラス作ろうっていう感じでやってくれたらいいなと思ってます。つるのところの左右両面、はい、全部こうフルカラーでプリントができますので、実は私の今手元にあるやつは自分がデザインしたやつで、もうすぐできてくるんですけど、もう嬉しくて嬉しくて仕方がないっていうこの気持ちを皆さんにも味わってほしいです。
その西野さんが作られたサングラス、オーシャングラスはどんなデザインなんですか？
ちょうどその渋谷スクランブルっていうことで、渋谷スカイっていうなんかすごいビューポイントというか、そういうところっていうのを伺いまして、で、海と空のイメージで、かつこう夜明け、私たちの活動もそうだし、こう夜が明けてくるぞっていうような、そんな感じのこう光を入れたりとか、そんなサングラスにしてます。
うわー、素敵。
かけてることでみんなこう自慢したくなっちゃう。やっぱりいろんな人にその話をしたくなるし、そんな感じでメンバーの中には、売ってる時はペットボトルですよっていうタグがあるんですけれども、はい、そのタグを外さずにずっとかけてる人もいます
それぐらいやっぱりね、誰かに話したくなるっていうのがこのオーシャングラスの魅力でもあるなと思います。はい、西野さん、これね、例えばじゃあ神奈川県産作りたい場合は、どのくらいのどんなペットボトルを回収すればいいんですか？
はい、まずはちょっと製造のロット数なんですけれども、はい、普段内田さんがメーカー向けに作ってるのっていうのは4000本が1ロットなんですね。 で最初4000って言われてもうクラクラクラっていう感じだったんですけれど、でそこからもうお話しして下げて下げてもらって、今、100本から作れるようになりました。で、基本はまあ1本のペットボトルから1本のサングラスができるんですけれど、集めた中には使えないものもあるので、だいたい1000本弱、もう1000本集めたらその中からより分ければ十分ですし、そのぐらいの規模で集めていただいたらできます。あとは本当に海ごみ自体の勉強会のようなこともズームでさせていただいたりとか、それも入れてこう広めていきたいなと思ってます。
いや本当に毎晩毎晩こうやってお時間を いただいて大丈夫なのかなっていうぐらい、西野さんはじめアノミアーナの皆さんお忙しそうなんですけれども、集めたゴミからアップサイクル、他にもされていることがあると伺いました。
はい、このオーシャングラス自体は3つ目の商品なので、その前に海洋プラスチックのアップサイクル品を作ってるんですけれども、の最初に出会いましたのがカエルデザインさんっていうアクセサリーを作っていらっしゃるところで、これがもう本当に私たち活動し始めてすぐに出会って、私たち自身もこれが海ゴミでできてるのっていうところで、でもこんなのだったら作りたい、キラキラキラキラっていうそんな気持ちで、もうオバマの海ゴミを送って、作ってもらったんですけれども、でその後すぐに今度は、海洋プラックからコースターとかお皿とかインテリア小物を作ってらっしゃる横浜のテクノラボさんっていうところも出会いまして、でそれも若狭さんのゴミで作っていただく。で最近では、海ゴミアーティストの方から連絡がありまして、そのアーティストさんの依頼で海ゴミを送ったりもしてるんですけれども、それぞれ作るものとかによって必要な大きさとか色とかがあるので、次のビーチクリーンの時は赤と黄色と緑を集めてねとか今度は白と青だよとか、その都度その都度お題が出てきまして、意外とそれがみんなこう楽しんでやってる感じですね。
なんか宝探ししてる感じですね。
そうなんです。これすごく面白いのが、ビーチクリーン、ただのビーチクリーンだとゴミを袋に入れていく、どんなゴミでもとにかくまあ袋に入れていくだけなんですけど、それがすごくよく見るようになるんですね。これ何のゴミだろうとか、ピンクがあったこれはレアだとか、なんかね本当宝探しの感じですね。だからみんな本当面白くなったって言ってます。
そんな楽しさも夢も詰まっているのがこのオーシャングラスです。欲しいという方、今関東では東京の渋谷スクランブルスクエア14階にあるポップアップショップハイショップで購入できます。後ほどキープグリーン&ブルーのサイトにもリンクを貼っておきます。さあ西野さん、いよいよ明日がラストデーなんですけれども、いろいろとこのオーシャングラス、はい、そのタイプによって機能が違うということなので、詳しく明日聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。今夜もアノミアーナ代表西野ひかるさんにオーシャングラスについて伺いました。西野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。